こんにちは、永山です。本日は、ゼロの人はなぜいつまでも稼げないのかというテーマについてお話ししていきたいと思います。では、本日も大村さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でまあ、今回ね、またゼロの人について、まあ、お話ししていきたいと思うんですが、まあ、今回のテーマを聞いて、なぜゼロの人はいつまでも稼げないのかという質問なんですが、
はい、
どういったものが大村さんの中であります？
やっぱり最後の一歩が踏み出せない、うん。っていう人かなって思いますね。
ああ、じゃあ何かこう学んでて、
はい、
そしてなんか完璧に揃わない限り、まあ起業というかビジネスを踏み出せないから、一歩踏み出せないから、はい、じゃあお金が入ってこないんだよっていう感じで思ってます？
はい、そうですね。
うん、だから、いつまでもずっと学んで、いろんなところに塾行ったり、コンサル受けたり、教材買ったりして、うん、そして完璧を求めて、で、ずっと学んで、で、やっぱりそこでは稼げないから、また先生を変えて、ゼロに戻って、スタート戻りですよね。
はい。
で、また勉強し始めて、でも、いつまで経っても完璧にならないから、はい、まあ、お金が当然入ってこない、稼げない、
うん、
で、その、講師は詐欺だ、バカだって言って、また先生を変えて、スタート戻り。
はい。
でもこれって、先生が悪いわけじゃなくて、本人が幻想の中で完璧を求めちゃってるからですよね。
はい。
うん。だからやっぱりそこの完璧を求めている間って当然稼げないですし、同じようにスタート戻り。で、また進んではスタート戻り。で、また進んではスタート戻り。これ繰り返しちゃうじゃないですか。
はい。
まあこれも一個ありますよね。
はい。
うん。あともう一個、まあゼロの人がなぜいつまでも稼げないのかっていうとですね。
はい。
大事なのは損失が見れてないんですよね。
はい、それはそう。うん。はい。
例えばなんですけど、
はい、
まあこれが、会社になって、従業員さんをたくさん抱えるようになって、はい、で、その会社が大きくなればなるほど、はい、その何かをやるときに、その社長さんは無鉄砲に、よしって言って、稼ぐことばっかり考えますかね？それとも、損失も考えますかね？どっちですかね？
あ、もう後者ですよね。損失も考える。
うん。
ですね。はい。
でもこれ、ゼロの人って、まあ、稼ぐって、稼ぐ方しか目が向いてないんですよね。
はい。
だから、こう、学ぶ。っていうところに行っちゃうんですけど、
はい、
でも、稼ぐ、でも戻るってさっきスタート戻りって言ったじゃないですか。
はい、
ってことは、当然そこにはお金もかかってるし、労力もかかってるし、時間もかかってますよね。ってことは、損失が生まれてるんですよね。
はい。
でも、この損失が見えない人っていうのは、やっぱり稼ぐとしか目がいってないから、だから、戻ってきてるっていう感覚はないんですよね。
はい。
で、そこを失ってる、こちらも感覚がないんですよね。
うん。
でも、これが大きな会社の社長さんになったったら、やっぱり稼ぐって気持ちはね、そういうのがあったとしても、
はい、
ちゃんと損失を見つつ稼ぐ、で損失を見つつ稼ぐっていう、ちゃんとブレーキの部分も持ってるんですよね。
はい。
うん。だからこれは、二段重ねのはしごって知ってます？
あ、はい、わかります。
なんか紐をなんかキュッキュッキュッキュッって引っ張ってったら、はい、そのはしごが途中でカタンって止まって、はい、で、またこう、紐をキュッキュッキュッって引っ張ったら、またはしごがギューって伸びていって、で、カタンって止まるじゃないですか。
はい。
そうすると、止まったところからまたスタート。ね、止まったところからまたスタートって言って、伸ばすことができますよね。
はい。
でもこの、カタンっていうストッパーみたいなのが、なかったとしたら、二段重ねのはしごが、紐でクククククって引っ張っても、途中で疲れて、手離しちゃったら、またギュンって戻っちゃうじゃないですか。
はい。
そうすると、またね、スタート戻りですよね。
うん。
でもこれが、稼ぐない人っていうのは、この感覚はないんですよね。だから、上がるのはいいんですけど、
はい、
止める。で、また、上がる、止めるっていうところを繰り返していかないと、自分の人生って良くなっていかないんですよね。
はい。
うん、だから、大村さんも初めの僕と出会った頃の直前なんかまさにそうでしたよね。
はい。
もう、とにかくいろんなものに手を出しては、可能性のあるものに手を出しては、で、戻ってきて、手を出しては戻ってきて、繰り返してたじゃないですか。
はい。
で、僕がそういうようなものをやめて、もう一個に絞った方がいいよって言って、はい、とにかく絞ってくださいと。で、じゃあ稼げてるもの何ですかって言ったらエステです。じゃあもうエステ一本で行ってくださいっていう感じですよね。
はい。
でもそれまでは本当もうフラフラいろんなものを、話がいろんな儲け話が来ては手を出して、儲け話は手を出してつって、
はい、
そんなことやってたじゃないですか。
はい。
でもあの時ってやっぱ全然稼げないですよね。
はい、そうです。
うん。
うん。
で、まあ、一個面白いエピソード話したいんですけど、まあ今ちょうど大村さんと、まあ稼いでる業方たちと、タイに来てこの音声撮ってるんですけど、
はい。
まあ、ちょっと日本と常識が違うわけですよね。どう考えたって。
はい。
で、大村さん、やっぱり日本の感覚、どれだけ注意しても日本の感覚なんですよね。まずは、街ですよね。街のなんか外みたいなカフェのところで、
はい、
お茶してたじゃないですか。
はい。
で、大村さんが、その道路のところでテーブルの上に スマホですよね。
はい。
スマホにボーンと置いて、もうよそ見してるわけですよね。
はい。
で、その間を、もうタイ人の人とか、もう変な不老者みたいな人が、どんどんどんどん歩くわけじゃないですか。
はい。
で、大村さんもよそ向いて、スマホテーブルの上に置いて、で、僕が、あ、これ盗まれるから、ポンって持ってかれちゃうから、見といかなくちゃダメですよ、とか言ったら、そしたら、え、見といてくれるんじゃないんですかって言うと、まあ、もう人任せですよね。
はい。
もうこれは困っちゃいますよね。
はい。
で、僕も見といてくださいって言われればいいんですけど、もうなんか僕も関係ない看板の方を見てて、さて、大村さんって言ったら、大村さんのスマホがそこに置いてあるから、まあ、びっくりするわけですよね。
はい。
でもあれは本当取られる前でよかったなと思ってたんですけど、まあ何が起きたのかですよね、
はい。
その後、市場に行ったじゃないですか、マーケット。
はい。
そこで、まあ僕が、まあ大村さんがいっぱい買い物してたので、カバンの中がもうパンパンで山盛りで、ちょっとカバンなんか外に出てたんですよね。
携帯がね、はい。
携帯というか荷物自体が。
あ、荷物、あ、そうですね。
荷物も含めて、当然携帯も見えてる状態ですよね。
はい。
だから、まあ本当、ここで、まあちょうどカバン屋さんにいたから、だからこういう1000円とかでカバン買えるから、ジッパーの閉まるカバンを1個大きいやつ買って、その中に全部放り込んだ方がいいよ、荷物放り込んだ方がいいよって言ったんですよね。はい、なんでかというと、そこの市場がもう超混み込みで、
はい、
とにかくもう満員電車状態ですよね。
はい、でしたね。
うん。で、そんで荷物がまあパンパンになって、お土産も増えてったら、1個のことに集中できないから、注意散漫になるじゃないですか。
はい、
当然、スマホのことなんか見てらんないですよね。
はい。
で、結果的に、まあ、大村さんはあの時に1000円のバッグを買わずに僕のことを無視したわけですよね。
はい、
でどうなったのかっていうと、もうそれから5分後、
はい、
どうなりましたっけ？
スマホがなかったんですよね、うん、カバンの中に。
もうなかったんですよね。
はい、
もう要は盗難にあったっていう。
そうです。
ひったくりですよね。
はい。
だからあの時もし1000円のバッグを、ね、
はい、
言いつけを守って買ってたら、当然スマホを失うこともなかったわけですよね。
はい、
で結局まあスマホがなくなっちゃって、もう10万円ぐらいまず損したわけですよね。
はい。
で、その後何やりに行きましたっけ？
警察に行きました。
うん、警察に行って、はい、ポリスレポート。
そうです。
で、盗難届を出して、
はい、
そのレポートをもらいに行きましたよね。
行きました。
当然そこでは、ストレスを抱え、
はい。
そして未知体験の取り組みをやって、
はい。
まあ時間も労力もかかりましたよね。
そうですね。はい、
で、さらにどういうことをやりましたっけ？スマホがなくなっちゃったので、
あとですね、自分が契約しているキャリアの会社に電話をかけて、
うんうん、
まあストップですよね、してもらうように、まあ連絡をつけましたね。
しましたよね。
はい、
で、それ以外にも iPhone がまあ悪用されないように、はい、クレジットの ね、情報とか入ってるから全部それを停止して、
はい、
っていうやりましたよね。
はい、
うん、でそうすると、相当な、まあ、時間労力、うん、ストレスを抱え、
はい、
しかも10万円っていう機械代を、まあ、失うことになりましたよね。
はい、
まあ、ただね、もう幸いにも iCloud っていうところにね、クラウド上にあったから、うん、そこまでのね、データ上の損失は、まあ、防げたとは思うんですけど、
はい、
ただもう物理的な iPhone っていうものがなくなっちゃったから、
はい、
まあ困っちゃいますよね。
はい。
うん。
困ります。
でもあの時に、やっぱりこの損失が、まあ見えてなかったわけですよね。
うん、
でも僕はもう年がら年中海外に来てるから、やっぱりその損失が見えるわけですよね。
うん。
それがやっぱり1000円っていうところで、もう防げるわけじゃないですか、未然に。
はい。
でも、あの時はどういう感覚だったんですか？
甘く見てましたね。はい、見てました、やっぱり。
で、僕があの時に、やった方がいいよって言われた時に、どう思いました？
やっぱり、いろいろ話は聞いてても、うん、自分にはまだ大丈夫だろうと、やっぱり思ってたんですよね。
うん、
他人事のように思ってたんですよね。
そうすると、やっぱり、自分はまだスマホを取られてないし、まあ、うるさい奴がいるなぁと。
そう。思ってないです。うるさいとは思ってないです
よ、ね。
はい。
でも、実は、これ、昨日は、仲間の一人が、財布を捨てられてるんですよね。
はい。
こんな身近に、ね、はい、財布を捨てられた人がいたにもかかわらず、まだ、他人事、
うん、
と思ってたんですよね。でも僕、はい、今回、相当大村さんに、危ない、危ない、危ないって、注意してたにもかかわらず、それでもまだ他人事だったわけですよね。
はい。
だから、これを話を聞いて、うん、もう、完全に、もうこのゼロの人がいつまでも稼げないのかっていう罠と同じスパイラルに入ってるんですよね。うん、
はい、
うん。で、なんでこういう風に稼げない人は同じことを繰り返しちゃうのかっていうと、やっぱ見えてないんですよね。
うん。
でも今回痛い目あって、まあ見えたわけじゃないですか。
はい。
で、時間労力お金を失って、初めて、あー、やっちゃったなーって分かったと思うんですけど、
はい、
でもこれ、 やっぱゼロの人って、それを繰り返して、さらに悪いことに、麻痺していっちゃうんですよね。
ああ。
いろんなところに教材買います、コンサル受けます、セミナー受けます、お金払いました、はい、いろいろ勉強して、ちょっとはやったけど、稼げませんでした。じゃあこの先生が悪い。じゃあ先生変えましょう。で、またやりました。で、稼げませんでした。またって、これやるじゃないですか。
はい。
もう麻痺ですよね。もうだから、なんていうかちょっと頭の弱い人になっちゃってますよね。考えることができない人っていうか、だから別に、よっぽどの詐欺師にハマっちゃったら、それはね、まずいですけど、だからいきなり高額を買うっていうよりも、その人のまあ無料の音声を聞いたりとか、本出してる人は本を買ってみるとか、あと安い教材を出してる人は安い教材買ってみて、その人がどういうことを教えてくれてるのかな。っていうのですよね。まずはそこからまず触れてみて、
はい、
で、まずはちっちゃいことを体験してみるってことですよね、
うん。
で、ちっちゃいことを体験してみて、あ、この人が言ったことをやったら、なんか小さい成果を得ることができたなっていうところで、うん、
はい、
まあ、ちょっとずつ自信をつけてもらうってことですよね。
はい、
うん、で、そこで自信をつけて、仮に先生がいたとしたら、とにかく先生を変えずに、その人が教えていることを1個でも2個でも3個でもやってみて、
はい、
それをとにかく早い段階で成果に変えるっていうのがポイントなんですよね。うん、
はい。
うん、で、うん、これ本当に面白くて、これ本を読むものとすごい似てて、
うん、
本って読み方が実は、まあ、2種類あるんですよね。
あ、はい。
で、1個目の本のまず読み方って、
はい、
例えば本をたくさん読む人っているじゃないですか。毎月毎月、なんかこう2冊も3冊も、うん、はい、人によっては10冊読む人いるじゃないですか。
いますね。
で、そういうたくさん本を読む人って、なんか一見すごいのかな、頭いいのかなと思うんですけど、うん、はい、そういう人に限って、成果出してないんですよ。
そうなんですか。
で、なんで成果出してないのかってことなんですけど、
はい、
読むことがゴールになっちゃってるんですよね。
あ、
でも本当は本を何で読むのかっていうと、成果を出すために本を読むわけじゃないですか。
はい、
それが情報を仕入れるために本を読むわけじゃないですか。
はい、
だからそれが読むことがゴールになっちゃってるから、手段とゴールがもう間違えちゃってるんですよね。
はい、
で、成果を出してる人っていうのは、一冊の本を徹底的に読んでるんですよね。
はい、
だからさっきの2種類あるよっていうのは、
はい、
初め、100冊読むのは、これはいいんですよね。うん、読むのはいけないってわけじゃなくて、
はい、
何のために読むのかっていうと、スペシャルな1冊に出会うために読むんですよね。
はい、
1個目の1種類目が。
はい、
で、もう1個は、
はい、
スペシャルな1冊に出会ったら、うん、それを100回読むんですよね、
はい。
で、読み方が違うってことなんですよ。で、100冊を読むのはスペシャルな1冊に出会うため、
はい、
で、1冊に出会ったら、それを100回読んで成果に変える。
うん、
こっちが重要なんですよね。
はい、
でもこれ、本当先生選びもまさに同じで、僕もやっぱり先生変えてないんですよね。起業して5年なんですけど、
はい、
もうずっと一緒の先生なんですよね、
うん。
で、やっぱり稼げない人っていうのは、まあ1年とかで知った気になっちゃって、こう全部マスターしたからっつって、また辞めちゃって、次の先生のとこに行くってなるんですけど、
うん、
これまた同じで、スタートに戻るだけなので、はい、
うん、
そうすると自分のね、まずは名前から覚えてもらわなくちゃいけないし、
はい、
さらに自分のビジネスを伝えなくちゃいけないし、
はい、
自分の事業がどこまで進んでるのかって、またね、それ伝えて、把握してもらわなくちゃいけないから、
はい、
またそこにロスが3ヶ月、半年、
うん、
経っちゃうわけですよね、
はい。
ってことは、ちゃんと自分の思いが伝わる前に1年間終わっちゃうから、もう何にも進んでないんですよね。
そうですね。
で、またそこでまた先生変えちゃうと、
はい、
またなんかせっかく進めたところまで、またスタート戻りになるじゃないですか。
はい、
こういうことを稼げない人はやっちゃうんですよね。
はい、
だからせっかく進んで1進んだのにまた1戻るみたいな、もうこんなことを繰り返したら全然いつまでたっても稼げないですよね。
はい、
うん、だから初めのうちはね、上手に進めないと思うんですよね。ちょっとずつちょっとずつちょっとずつしか進めないかもしれないけど、ちゃんとこのストッパーという概念、損失を見るっていう、
はい、
自分がここで手を離しちゃったら、さっきの時間、お金、労働、全部また戻っちゃうわけじゃないですか。
はい、
せっかくね、積み上げていったものを全部こう積み木を壊しちゃうように、またゼロですよね。そうするとまた一段一段積み木を積み重ねていかなくちゃいけないから、
は
い、それをちゃんと見なくちゃいけないんですよね。
はい。
うん、で、例えばなんですけど、
はい、
大村さん、まあ今結婚してお子さんいるじゃないですか。
はい、
まあ当然ね、その結婚される前って、で、まあ、独身時代あったと思うんですけど、
はい、
その時に、あ、自分は結婚したいなと考えてるんですよ。
はい。
その時、じゃあ、可能性がある男性に、5人も10人も、
はい。
手出してましたかね、
はい、出してないですよね。出してないです。
出してない。
はい。
で、でも、可能性のある人をたくさんの中から、まあ、絞りたいというね、願望あったとしても、
はい。
その同時並行で、この人もちょいつまみ、この人もちょいつまみ、この人もちょいつまみ、そんな人と結婚ができると思いますかね、はい、
思わないですね。
思わないですよね、
はい。
ってことは、早い段階で結婚したいなって思う、
はい、
将来を築ける人と、ね、いち早く出会って、で、出会ったと思ったら、 やっぱりその人のことをどんどん知って、デートの回数を、ね、はい、増やして、
う
ん、で、もっと知りたいなとか、あとはその人の両親に挨拶行ったりとか、
はい、
で、旅行に行ったりとか、そういうことしなかったですかね。
しますね。
しましたよね。
はい、
でもやっぱり、この滑り止めじゃないけど、この人がダメだった時、いや、こっちの滑り止めの、こっちの人もいいかな、こんなことしましたかね。
してないですね。
してないですよね。
はい、
してないにもかかわらず、ビジネスだと、そういうことみんなしてるんですよ。
本当ですね。
これおかしくないですか？
おかしいですね。
一人の先生にバッて決めて、そこに対して集中して特化して、グッと入っていけばいいものを、
はい、
なんかみんな、なんかこう、稼げるノウハウを、なんかちょいつまみして、
はい、
で、また稼げるノウハウがネットで公開したら、またちょいつまみして、で、またちょいつまみ。こんなことしてたら、自分の24時間365日をちょいつまみ生活ですよ。はい、これだったら成果なんか出ないわけじゃないですか。
はい、
だって全部ちょいつまみちょいつまみなんだから。
はい、
じゃなくて、やっぱりその先生だって、知識とか経験とか、ノウハウメソッドって深いわけですよね。
はい。
こんな入り口の氷山の一角をちょいつまみしてたら、はい、学べないわけじゃないですか。
はい。そうですね。うん、
ってことは、この人いいなとか、あ、この人の取り組み教えてくれたものをやったら、ね、小さい成果を出したなってものがあったら、
はい、
やっぱりその人を深く知ることができれば、はい、やっぱり成果に変わってきますよね。
そうですね。うん、
だから、先生選びをまずするときは、いろんな人に、こう、ね、手を出すんじゃなくて、
はい、
そうじゃなくて、まずは安い教材とか本とか、音声とか聞いていただいて、いろんな人に聞いてもらって、
はい、
そこで、初めの、ね、スペシャルな先生とか教材に出会うってことですよね。
うん、
で出会ったら、その同じ教材であっても、やっぱり50回とか100回、
はい、
とにかく死ぬほど聞くってことですよね。
うん、
そして、その情報を、とにかく早い段階で成果に変えて自信に変えるってことですよね。
はい。うん、
そうするとさっきのストッパーがガチッってはまるわけですよ。
はい。
1個、2個、3個ってこうやってステージが上がっていくわけじゃないですか。
はい。
だからこの損失をとにかく見ないと、本当ね、ゼロに戻って、ゼロに戻って、ゼロに戻って、繰り返すだけなので、
はい。
全く意味ないし、時間とお金と労力無駄にするだけじゃないですか。
はい。
でもこれが大村さんがね、僕とも出会って3年目になりますよね。
そうですね。うん、
でもこれがやっぱり初めの1年はこうやっぱり心がこう決まらないというか、フラフラフラフラして、
はい、
なんか他にね、いいやり方があるんじゃないかなとか、はい、いい先生がいるんじゃないかなみたいな感じですよね。
はい、
でもやっぱりこれが更新して、やっぱり先生はね、変えちゃいけないんだってパチッてしてから、
はい、
やっぱりこう自分の実績って今どんな風に変わってきましたっけ？どんな実績ありましたっけ？
今は、一番はね、商用出版ですよね。
が
一番決まって大きいですね。あとラジオとか、
FM 大阪のラジオ、
はい、
平松誠理さんが出ているものにゲスト出演2回しましたよね。
はい、そうですね。
あとどんなのもありましたっけ？
あと、宝島社が出してる雑誌で、うん、私が変わる新習慣っていう。
っていうところにもね、はい、記事になって掲載されましたよね。
はい。
うん、でもやっぱりそれは1年目、今まだ起業して2年目ですよね。3年目に入るのかな？
そうですね。
うん、でも僕と出会って間もない時って、
はい、
本当実績という誇れるようなものって
少
なかったよね。でもこれが Amazon1 位とか、そういうのを実績を意識して取るようになってから、
はい、
ボンボンボンボンってやっぱ増えてきましたよね。
はい。そうですね。うん、
当然ね、収入も上がったり、まあ今みたいにこうやって、タイに一緒にね、旅行に、企業家仲間と一緒に来るような、うん、そうやって自由な生活も手に入れるようになったわけじゃないですか。
はい。
でもやっぱりこれが、まあ僕と出会う前は、ほんとフラフラしてましたよね。
恥ずかしいですね、うん、本当にその頃。
ね、
本当、はい。
だから起業家とか言いながら、まだ当時アルバイト生活、
はい、
もう併用してやってましたよね。
はい、やってましたね。
でも今もうアルバイト生活なんかしてないで、起業一本で行って、
はい、
で、やっぱり関西と関東往復して、はい、で今では海外とかこうやってね、来れるようになったわけじゃないですか。
はい、
もう全然変わりましたよね。
変わりましたね。うん、
はい、でもやっぱりこれは、本当ストッパーというか、失う損失をきちっと見て、やっぱり、先生を変えることによっての損失をきちんと見たわけですよね。うん、
はい。
この辺もちょっとね、詳しく教えてもらいたいんですけど、なんで大村さんって、
はい。
1年やって、まあ辞める人もいる中で、大村さんは更新して、ね、もっと僕と一緒にいようって決めたんでしたっけ？
まず一人でやるっていうことが、怖くなったんですよね。
うん、ああ、1年で終わっちゃうっていう時に、
はい。はい、
あ、また白ぼっちに戻るんだ。
そうですね。
っていうと、
はい。
そうするとなんかこう、ついてた光が消えていくような感覚になったってことですか？
そうですね。
うん、
まだ一人でやっていかないといけないのかなって思うと、
うん、
不安になったんですよね、急にね、
うん。
はい。
これがだから損失ってことですよ。
うん。
うん。だから今、みんなね、この損失が見えてないから、 だからなんかこう、コロコロ先生を変えちゃうわけじゃないですか。
はい。
だもちろんその先生が本当クズで、もう詐欺師みたいになったら、もうさっさと変えた方がいいですけど、
はい。
やっぱりそのね、先生の教えの中で、1個でも2個でも、やっぱりいいなと思ってたり、はい、まあ、もしくはね、成果に変えてるものがあったとしたら、
うん、
やっぱり、その先生をこう手放すというか、離れる損失をきちっと見ないと、
はい。
だって、成果を得てるって事実があるわけですよね。
はい。
でもその人から離れるってことは、
はい。
ってことは、また成果を出せるような、相性の合う先生を100人アプローチしに行く、
はい。
お金と時間を考えたら、
はい。
まあ大変ですよね。
そうですね。
まあ大変。
大変。うん。
だって次、バチッと会う先生に会えばいいですよ。
はい。
そんな確率、どこにあるのって感じですよね。
はい。
うん。ってことは、今少しでも成果を感じてるのであれば、とにかくその先生にこう深く入って、もっと自分を知ってもらって、近い存在になって、はい、うん、そしてその子で、とにかく一番を狙うってことですよね。
はい。
だってそこで一番を狙えなかったら、よそ行ったって一番なんか狙えないから、
は
い、うん。だから僕も常に意識していることは、もう先生の中での生徒の中で、もう一番になろう。これしか思ってないんですよ。
そうなんですね。
だから、なんていうんですかね、そこで一番取れれば、まあ大体、はい、他見回したって、もう飛び抜けて成果出てるようになるわけじゃないですか。
はい。
だからみんななんか、いきなり、なんかすごい爆発的な一発逆転とか、大成功みたいなこと言うんですけど、もうそんなこと必要なくて、
はい、
どこで学んでもいいんですけど、とにかくその学んでいる生徒さんの中で、とにかく一番を狙っちゃえば、もうそれもごぼ抜きっていうか、うん、もうそれの千人抜きっていう感じですよね。
パワフルですね。
こういった概念がやっぱ重要なんですよね。
はい。
だからやっぱりそういうね、なんかこう、ふらふらした人が、やっぱりこう、いつまでも稼げないっていう罠にはまっちゃうから、
はい。
だそれは、まあ、今回言った損失が見れてないからなんだよっていう、うん、やっぱりそこでね、せっかく得た成果があるのであれば、
はい、
まずはそのね、先生をとにかく信じて、
うん、
やっぱり一つでも二つでも三個でも、
はい。
ね、それが5個10個って増えていけば、やっぱり収入的にも成功も勝ち取ることができるので、この辺もね、はい、ちょっと意識していただければと思います。
はい。
では、ありがとうございました。
ありがとうございました。